今日もこの御言葉を通して分かち合います黙示録ですね、御塗り教会に今年与えられている標語毎回読んでおりますけど今日も読みます。じゃあこっちですね、はい、ではご一緒にお読みいたしましょう。3、はい、主イエス主よ来てください。アメン。この御言葉はヨハネの黙示録の一番最後の方、最後から一番最後は21節なんですけど、これ20節ということでですね、一つ前の節になるんですが、この本当に一番最後に主イエス様を待ち望む告白だということですね。私たちを罪から救い永遠の命を与えてくださった、それに対して自らの犠牲を一つも全てを惜しむことなく注いで私たちのを救ってくださった主イエス様が、全ての悪罪というものを完全にこの世から取り除く、本当に完全に私一人から取り除くだけではなく、この世から全て取り除くために、素晴らしいことをなさるために来られる、そのような告白であります。私たちも信仰生活あり、救われていてもさまざまな問題に頭を悩ますことが多いものでありますけれども、しかし私たちは本当にそれに打ち勝ちながら本当にこう歩んでいきたいなと思っているんですが、もうその誘惑すらももう全て取り除かれる、本当に悪というものは何だったのか概念すらなくなるほどの、本当にそのようなこの状況が生まれてくるという、ですから私たちはこのことを待ち望んでいるわけですね。で、主イエスを信じる人々はこれを告白するんだとこの聖書が記していますので、そのようになります。ですから皆さんにこう読んでいただいたんですけど、いずれは読むんではなくて自らの心がこのように叫ばせる、その時が来るんだってちょっと練習をさせていただいたんだなと思っていただければ幸いかなと思います。主イエスを信じる者は全てこれを告白します。で、今このヨハネの黙示録なんですけれども、あまり恐れずにこの黙示録っていうものをこう読んでいただけると幸いかなと思います。このヨハネの黙示録が書かれたこの時代というのは非常に迫害が激しさを増していく、今でも激しいのにさらに激しさを増していくという、ちょっと世の中的にはあんまり信仰生活において希望がない時代ですね。信じていったらきっといいことがあるんじゃないかなって思えない時代ですね。信じれば信じてるんだけど、もっと世の中は当たりが激しくなってくるって、そういうことだけが見えると、そういうちょっと希望がない、そのような世の中の状況がありました。しかしそのような状況のあったその教会、つまりイエス・キリストを信じる人々に対して神様が励ましを与えていかれているんだということをですね、覚えていただけると嬉しいなと思います。具体的な励ましをしつつ、その励ましは今日私たちにも通じるものだということで、このヨハネの黙示録が語られているんだということです。そして当時はアジアと、前半の部分はどういう内容なのかというと、当時はアジアと言われていたんですけれども、現在のトルコの東側にある7つの都市ぐるっと回りながら話してるんですけど、海沿いの町からぐるっとこう円を描くように、そういう順番でね、こう巡回したんだなというのが分かるんですけれども、7つの教会に対して具体的なアドバイスと励ましが行われている、そういうような内容であります。今日は2つ目の教会、前回はエペソ、今日は2つ目の教会でスミルナという教会、その町があったんですけども、そこにあった教会に対しての励ましの言葉です。迫害の中にあっても、命の冠を得る主を信じきる信仰の戦いというものがあるんだよ、でもそれに勝つんだよということで励ましている聖書の御言葉だということを思います。今日も私たちはこれから本当に主の励ましを受けて信仰の戦いを勝利していく私たちでありたいなと願います。その励ましを今日受けていきましょう。2つのポイントでお話します。まず最初、主イエスは全てであり死で終わりではなく蘇りの主ですよということですね。主イエスは全てです、死で終わりではなく蘇りの主ですよということを分かち合います。本日与えられている8節の御言葉をご一緒にお読みいたしましょう。それでは3、はい、またスミルナにある教会の御使いにお書き送れ、 初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。アーメン。7つの教会に主イエス様が、ご自身をそれぞれ別の言い方でご紹介されています。同じ主イエス様なんだから、紹介いろいろあったんだから、それと同じように紹介されていけばいいよって、そういうことがあるわけなんですけれども、これ毎回一つ一つの教会に別の紹介文が書かれてあります。私はこういうものだということが書かれてあります。それはそれぞれの教会が具体的に回復しなければいけないイエス様のビジョンですね、そういうものを表しているんだと理解されて良いと思います。これは同時に私たちの教会もこのような方だということを回復しなければいけない、エピソの教会にあるときは主権者は誰なんだということをも思い出させるような、主が共におられる、今回も同じように主が共におられるんですけど、今回のビジョンは一体どういうビジョンなのかというと、これは今まで語られてきたような話と同じなんですけれども、聖書通りに言うと初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方という表現ですね。このことをこういう方なんだというビジョンを私たちは神様のことを勝手に想像するのではなく、そういうイエス様なんだということをイエス様が自己紹介されている通りに受け取らないといけないでしょ。いえいえイエス様そうではありませんと私たちが勝手に決めるのではなく、イエス様がそのように紹介されたそのままを受け入れていく、そのビジョンが今日私たちのうちに回復されていく必要があったんだということですね。でこのことは一体どういうことかというと、スミルナの教会にも当然激しい迫害があったわけです。つまりイエスを信じるというだけでものすごく危険な状況に置かれていくという、そういう時代ですね。先ほどカンボジアのアウトリーチの話をしました。そのカンボジアのアウトリーチに行かれたら、やっぱりカンボジアの歴史も少し勉強させていただきます。その歴史の中で、知的なものに対するなんかこう反乱みたいなのがありまして、もうそれはいろいろなこのちょっとイデオロギーのぶつかりの中で起こったちょっと極端な話なんですけど、それでものすごく多くの人たちが死んでしまったわけですね。皆さん眼鏡かけている人いるでしょ。当時カンボジアにいたら全て処刑です。意味わかんないでしょ、意味わかんないでしょ。眼鏡かけてるあなたは知的な人だ、処刑です。知識層が私たち全てをこの国をおかしくして富を独占している、おかしい、人は皆平等だ、知識を持ってる人、学校の先生全員処刑、医者も全員処刑、考えられないことがそんな昔でない時代に起こっています。だから今カンボジアは子どもたちが多いです。なぜ？大人がいないからです。分かりますか？そういうような状況があるわけですよね。迫害っていうのは本当にちょっと大変なものです。イエス様を信じているならっていう時代です。いや私はいい人です、何も迷惑かけて、そういう話は通じないんですよ、ね、今眼鏡をかけている人処刑、とんでもない歴史を経験した国ですよね。でもまあ私たちの国、まあ、ここにいらっしゃる皆さん、どの国も戦争と無関係な国はないんですけれども、しかしそういう理不尽なこと、迫害っていうものをどの国の中でもあり、またそのようなことを経験していると思います。迫害っていうのは本当に大変なものだなということを理解していただければいいかなと思うんですけれども、そういう激しい迫害の中にあるスミルナの教会に対して神様はどんなビジョンを見せたのか。信仰には戦いというものがあるわけなんですけれども、その戦いを覚えたときに私たちの主イエスはその戦いの最前線におられ、初めであります、最前線におられ、そして最後であられますよって、その戦いが終わるときに一番最後にその戦場から去られるのはイエス様です。一人も残しません。そういうちょっと今日はね、ちょっと戦いのイメージなんです。ただね、私たちが戦うと感じるとどうしても肉の戦い、戦争みたいなことで頭、もしくは喧嘩だとか対立だとか、そういうことだけでちょっとイメージしてしまうので、ちょっとそのあれはあれなんですけど、でもまずちょっと戦いをイメージする今日はお話ですね。 そのイメージは完全に聖書的に正しいわけではないんですが、しかしまずちょっとそれを覚えていただけるとちょっとこう分かりやすくなるかなということを思っているわけですね。イエス様は私たちの前におられ、そしてその戦いが終わられるとき、その戦場から一番最後に出られる方です。誰一人として取り残すことはありません。一番最後に出られる、始めであり終わりである方ですね。ですから誰一人見捨てられる方ではないという、そういうビジョンを覚えていてください。あなたは今日一人で戦っていますか？それは錯覚ですということをちゃんと覚えてほしいと思います。私は一人ぼっちですか？エリアがかつてそんなこと言ったんですけど、それは錯覚ですと言ってイエス神様がそれを訂正されて、エリアを励まして、エリアもはっきり言ってうつとか PTSD、 そういう状況にまで陥っていますけれども、乗り越えて弟子を育て、働きをなし、主の働きを全うしていくものとなりますね。そういう方である、主はいつも一緒におられる方なんだということと、もう一つと、その終わりであるっていう、その終わりっていうのが、私たちのイメージで終わりって考えると死んで終わりみたいな感じで終わるんですよね。終わってはい終わりっていう方で終わるんですけど、この黙示録も終末という表現をします。終わりの章と終末という表現をします。でもこの聖書的に終わりは新しい始まりです。ですからこれは罪ある世の終わりっていうだけの意味を意味していて、それは罪のない世の新しい始まり、死を経験する肉体の終わりであるとともに、新しい永遠の命の始まりだということも言えるわけです。ですから主はその紹介の中でこう言われているわけです。死んでよみがえられた方だと。死んで主の戦いは死に勝利される方だということですね。死に勝利される方だ。死に勝利されて一番最後に戻ってこられるということは誰ですかというと、誰も死にとらわれることなく全てのものが生かされますよということを意味しているわけです。意味わかりますか？普通私たちの戦いだと生き残っているものを誰も一人残さずですね、誰も残さなかった、例えば遺体も全部戻していく、そういうイメージですけど、主は死ぬんだったら自ら最初に死に、そしてよみがえられて、そして誰も逃すことなく始めであり終わりであるんですから、ちゃんとあなたのことを取り扱いますよと言ってるわけです。ですから本当に神様が一緒にいるんだということ、共におられるんだ、それは死さえも引き離すことができないんだということを理解してほしいんですね。そのビジョンを見てほしいんだって言ってるわけです。問題が、教会に問題があるときに、教会の問題を見る前に、そういう問題に対して向き合っていかないといけないんですけれども、向き合うんですけれども、その向き合い方の大前提として、私は一人でそれに取り組んであるのではなく、神様と共に取り組んでいるんだということ、そしてそれは死さえも乗り越えるものなんだ。そういうことをですね、私たちは覚えていただきたいんだと。それも私たちの力を超えているものですね。主は共におられるんだ。最前線におられ、そして最後までおられ、苦しみの時も悲しみの時も共に、喜びの時もちゃんといらっしゃる。そして死さえも乗り越えて、よみがえらせて、本当に私たちを最後まで導いてくださる。だから主は全てであり、死で終わるのではなく、よみがえりの主なんだということを、私たちのイメージを、そういうふうに神様のイメージを今日私たちは覚えたいと思うんですね。このイメージは私たちの教会にも回復されるイメージです。主に従って損をしたらどうしよう、そういう感覚でないわけですよ。意味わかりますか？主の中にあって損をしても、主の中にあって損をするならば、それは祝福に変えられるという、 損得で物事を考えている、主と共にいるかどうかということを考えている、そういうビジョンですね。それが私たちの中にも回復されるその必要性があるということです。これは私たちの人生の中で非常に大切な話だと思います。2番目のポイントでお話ししたいと思いますが、2番目のポイントは、信仰の戦いがあっても主を信じるのは者は勝利し命の冠を受けます。信仰の戦いがあっても主を信じる者は勝利し命の冠を得ますということですね。1節ずついきます。9節一緒にお読みましょう。お読みいたしましょう。ご一緒に読みます。3、はい。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サダンの回収である者たちから罵られていることも私は知っている。アーメン。このスミルナ教会、後に出てくるフィラデルフィアの教会と同じで、アメリカのフィラデルフィアはこっちから名前取ってますけど、まあ、とにかくフィラデルフィアの、ね、の教会、スミルナの教会、フィラデルフィアの教会、後に7つのうちの1つですけれども出てくる教会と同じなんですが、これは他の5つの教会は褒められてもいるんですけれども、だいたい強い警告があるんです。これは気をつけて。前回エペソの教会もそうでしたよね。エペソの教会もすごくいい、神学的にいいし安定してるんだけど、とっても冷たくなっちゃったって。このまま行くと良くないから、ちゃんと正しいこと正しくしないといけないけど、ちゃんと愛を回復しなさいっていうことで、ちょっと素晴らしいんだけどここ直しでっていうふうに言われるんです。ところがスミルナの教会はそのまま頑張れっていうことですね。こう褒められてる教会ですね。いい教会ですね。素晴らしい教会です。神様の目には、人間の目には非常にしんどい教会です、書いてある通りです。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。この教会は非常に苦しみの多い教会と同時に非常に貧しい教会だということです。で、これを考えると、でもね、その後、だがあなたは富んでいるのだって、神様の目には全く違う観点がある。世的には非常に貧しい、非常に苦しい、こんな教会行きたくない信じたくもない、そういう状況にあるのにもかかわらず、神様の 目線だと非常に富んでいるっていうふうに表現しています。これ負け惜しみを言っているんじゃなくて事実なんですね。事実なんですね。負け惜しみを言っているわけではなく、神様の目にはもうそれにしか見えていないと。で、このことを考えると、一体私たちはどういうことを覚えないといけないのかっていうと、神様の見方と人の見方は違うんだということを覚えたいと思います。神様の見方と私たちの価値観、神の価値観と私の価値観というのはずれてるんだなということを認めてください。だって皆さん正直に嘘を言わず答えてください。苦しみたいですか、貧乏でありたいですかって言われたら、正直に答えますよ。まあ、皆さん正直に答えたくないと思いますから、正直に僕が答えますと、僕は苦しみたくないですし、貧乏も嫌です。飯尾さん何言ってんだこの牧師、金満牧師。いや、そういうわけじゃないですよ。でも普通の生活をしたいですね。どちらかというとね、そんな金満にならなくてもいいから。でもやっぱり苦しい、痛いのは嫌だし、苦しいのは嫌だし、貧しいのも嫌ですよね。でもいいですか、神様は別に貧しくあれ、ただ貧しくあれって言ってるので、貧しさが正義でも苦しみが正義でもありません。貧しさが正義、苦しみが正義っておかしいでしょ、そんなのね。いや、貧しい方がいいですとか言ってね、いや、それ貧しいのがいいんじゃなくて、本質を見失ってないっていうことがいいことなんです。そこがポイントなので、そのことを覚えたいんですけど、その本質は私たちはなかなかちゃんと見てないなっていうことが多いんですね。やっぱり表面的なところですね。 富んで金銭的に富んでいる豊かさ、財政的に富んでいる豊かさ、そしてただ争いがないという状況、苦しみがない、難しさがないという状況が良いと思いますけど、実は良くないという それがあるからといってイコール良いということではないということを示しているということです。で、これを考えるときにちょっと難しいことなんですけど、まず第一に前提として自分が良いと思うことイコール本当に神様が良いと思っておられるかっていうところとはズレがあるということをいつも覚えておいてください。ズレがありますと。だから慎重に扱ってくださいということですね、何でも。金銭的に豊かな教会だから、だから成功してるって、ある意味それも主が成功されているその一つの働きかもしれませんけど、それだけで見るならばおかしくなりますよって、貧しい教会はじゃあ成功していないんですかって、そういう判断で私たちは信仰の、あの教会は豊かだけどうちの教会貧乏だねって、それでヒエラルキー順位をつけていくような、そういうあり方になると本質を見失いますよということですね。今日病の人が言いますね。それを祝福だとは思えないかもしれませんが、見方を変えてください。見方を変えてください。障害がある人もいます。見方を変えてください。今日何の憂いも苦しみもなくて普通に生活している、あ、これはもう私が祝福されていて全然問題ない。見方を変えてください。神様の目には豊かであっても貧しいなって見えていたら何にもなりませんし、貧しくても悲しみがあっても障害があっても病があっても豊かな人は豊かです。教会に来るといつも平安で何の問題もなくていい、何の課題もない教会、素晴らしい快進撃を続けている教会が飛んでいるのかって言ったら、飛んでることもあるかもしれませんが、それはそれで祝福も受けていると思いますが、それだけだと違うんだということです。その奥にある本質をちゃんと見ないといけないんだ。苦しい教会が何もできない。そんなことはあります。子どもが熱心にこう祈っている。子どもが熱心に主を本当にありえないことを祈っているけれども、大人が、ああそんなことは現実的にはないんだよ、現実になりましょうね、でも現実的なことだけ祈りましょうって言ってる大人と、絶対にないけど御言葉に書いてあるからそのことを祈る、神様どうぞここに書いてあるように一人として滅びることなく永遠の命を受けさせてください、だから私のおじいちゃんもおばあちゃんも、例えば仏教のお僧侶さんであってもイエス様信じて救われてください、あなたもあなたの家族も救われます、本当に信じますって涙を持って祈っていたら、あの人はちょっと難しいよねって思いながら祈ってる人の信仰とどちらが富んでいるのかって言われると、子供の方が富んでいるんです。お金もないし能力もないし、見方を変えてくださいということですね。意味わかりますか？学びますよね。私たちの考え方と神様の言われる豊かさっていうのは大きく違うんだということをまず覚えていきましょう。その中でスミルナの教会の人たちにはこんな苦しみがあるということを知って、ユダヤ人だと自称しているが実はそうではない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っていると、ユダヤ人と自称する者っていうのは一体どういう人なのかって言ったら、まあ実際の詐欺師みたいな人、ユダヤ人じゃないけど私はユダヤの人だよって言ってるような人もいたのかなっていうふうにも字面通りに思いますし、またもう一つ奥に行って実際は本当に血縁的にはユダヤ人、本当にユダヤの血統に生まれてて普通にユダヤ人なんだけれども、その内面は 本当に神様の御心に従っているというユダヤ、つまりユダヤそのままの通り、主を褒めたたえるという意味ですけど、ユダヤ、神を褒めたたえよという意味ですけど、本当に神を褒めたたえている人たちではなくて、心の中ではむしろ神に敵対して御言葉に従わず、自分たちの伝統文化だけを守っている自称ユダヤ人と言われている、そのような人たちが神であるイエス様を信じるなと言って迫害されているということも知っていますよと、そういう人たちの中に今その人たちを断ち切れた、エペソの教会のような感じで断ち切れたんではなく、断ち切れなくてその人からも常にこう迫害を受けていると、そういう状況があるんだということをこのスミルナの教会は見えるわけですよね。で、そういう状況なんですけれども、このね、何度も出てきている9節にも、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、もしくはこの一番最後、罵られていることも私は知っている、という、この知っているってね、なんか報告を受けて知っていますという、そういうレベルじゃないんですよということですね。聖書の知るっていうのは体験的な話ですよね。体感的な話ですね。何度もこうお話をします。体感的に反応するっていうのがどういうことかなって、私たちもちょっと体感的な感覚をちょっと得るためにはどうしたらいいのかなって思うんですけど、日本も韓国も台湾も中国もいろいろ大変なところを通った時代がありましたね。まあ1940年50年代、そういうところを通りましたよね。で、私はやっぱりそこの人たちが、やっぱり政治家の皆さんと会う機会がある時があって、その時に必ず言うことはあるんですけど、いろいろ政治的なイデオロギー、どこの国がとか、そういろんな、みんなバラバラなんですけど、バラバラの人たちが政治家だった時に、戦争はあかんって、全く違うこと言って、そうだって言って、戦争はあかん、何も生み出さないって、で心から叫んでるのが、まあ、ちょっといろ、牧師いろんなところに顔を出しますのでですね、そうやって叫んでいるのが、これは本当に体感しているお話だなと思うんですね。体感していて知っているという話ですね。そこから出てくる体感的な反応です。反応というか、もう体感的な確信というものですね。これが体感的な確信、なんかもう税金が上がるとか下がるとか補助が出るとか出ないとか、国同士の話し合いがどうのこうのとか、いろいろ考え方はいろいろ別なんですけど、とにかく戦争はダメだとそのようなことがね、本当に起こることがね、ありますね。ですから、これは体感的なね、そのことなんだということを私たちはちょっと覚えたいと思います。体験的にこの神様のことを知るっていう、この聖書の知るっていうのはそういう体感的なことです。もうなんか理屈を超えて、これはダメだって分かる、そういう世界、いろいろあるけど、理屈はあるけども、もうレベルが違って、これはダメだって分かる、もう絶対的な心理的な、そのような、そのような体験ですね。そのようなことが、私たちの中に起こってくるんだということをちょっと覚えたいと思うんですね。で、それで、この主がね、知っているっていうことは一体どういうことかっていうと、それはいいですか、私はあなたの苦難と貧しさを知っているってどういうことですか。これは神様が、神様が共にいて、イエス様もそこで一緒に苦しんでいるということです。これ知っているって、 ただ報告を受けて、あ、そうだったの、大変だって言ってたね、そうじゃなくて、私はその場にいて同じく経験して、同じく苦しんだということを意味しているということです。貧しさも経験してるよって、まあ、戦争中生まれた方もいらっしゃいますけど、戦争中生まれた方どうですかね、餌箱の中で生まれた人いらっしゃいますか。まあ、そういう方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけども、そうであるならば、あなたはイエス様よりマシな生き方してますね。人 人の前で裸に向かれて罵られて唾吐きかけながら、いつ死ぬか分かりませんけど死ぬ人いますか。そうでなければあなたはイエス様よりマシな生き方してますね。イエス様は私たちの苦難と貧しさ、そして迫害に合ってるところ、なんか高みの見物、コーヒーを飲みながら、ああ大変だね、ああ心痛みですね、私たちが何か戦争の話をお茶の間のテレビで見て、ああ心が痛いねっていうふうに聞いてるんじゃなくて、まさにその場にいて知っているよということで、言葉です。これは主が知っておられるということはそういうことです。最初の紹介であったでしょ、主は初めであり終わりであり死んでも蘇られる方だ。そういうことを意味している言葉ですね。10節から11節を読みいたしましょうか。こう書いてあります。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、私、悪魔は試すためにあなたのうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会にあることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない、とこのように書かれてあります。スミルナの教会は迫害にあっても信仰を守り通していたんですけれども、この言葉はさらに迫害の波が、強い波が来るということを教えています。しかしそれは次元的なもの、10日間という、時間としては長いけどそこまでものすごく長くない、2週間以内の10日間というそのような、次元的なものでありますけれども、しかしかなり激しい波が襲ってくるんだということが、記されていますね。しかし同時にそれでも勝利する、勝利、命の冠って今日タイトルですけど、冠だから栄冠ですよね、栄冠ですよね、つまり勝利するんだということが、こう記されているということを考えることができます。ですから、このような状況の中に、書かれてあるんですけれども、このことに対しての主のメッセージ、メッセージは何か、メッセージ、適用するメッセージは何かっていうと、10節の一番最初、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。恐れるなということです。恐れるな、主はその全てを知っている。どうしてこの、黙示録があるのかといったら、私たちを恐れさせるためにあるわけではないです。黙示録を読んでなんかこれからもっとわけわからないようなことが書かれてくるわけですけど、とんでもないことが見えてくるんですけど、それをと思って皆さんを恐れさせて今信じなさいって言わせることではないんです。そういうことっていうのは起こるんです。でもあなたを今日励まして、今重要なこの黙示録のメッセージは、主が共にいるから恐れるな、恐れないで、いろんなことが起こっても主を信じなさい、今信じていきなさい、ということが黙示録のメッセージです。メッセージは恐れるな、その中でも主がいるんだから、主は知っているよ、あなたの苦しみを知っているっていうのはそういう意味ですから、主が共におられる、実際に共におられるって、なんか本当に共におられるってことです。その中で殉教が起こるということも、死人が出る可能性すらあるということが示唆されています。これを簡単に一言では言えないんですけど、その中で殉教も起こります。実際に史実では、聖書のここでは書かれてないんですけど、スミルナの教会では156年に殉教者が出たと記録されているそうです。名前も一応あるみたいですね。ポリュカルポスという方が殉教しているという記録があるそうです。一例かもしれませんしね、わからないんですけれども、そういうことが、もっと多くの方が殉教した可能性はあります。しかし同時にスミルナの教会に言われているのは、この肉の戦いではないでしょう。だからローマを滅ぼせとか、そういう反乱を起こしましょうとか、一揆を起こしましょうとか、そういう話ではないんですね。この戦いはどういう戦い、信仰の戦いとは一体どういう戦いなのか、 これ主に栄光を返し命を得る戦いはどういう戦いなのか、イエス様の戦い方を見たらそのヒントがたくさん出てきます。イエス様はローマ兵を打ち殺しましたでしょうか。死の問題を打ち破るときにローマ兵たちを打ち破りましたか。しかし死んでよみがえること、これ戦い方が全然違う。私たちの考える富のあり方も違うし、こう戦い方もちょっと次元が違うし、これはもう明らかにイエス負けただろうなと思うんですけど、完全な勝利、もう死さえも打ち破る勝利なんですよ。私たちの考える戦いっていうのは、なんか問題が残るんですよ。復讐の連鎖みたいな。勝ったけど、またこの野郎って言って、復讐の連鎖。一発殴られたら、左の方も出しなさいじゃなくて、一発殴られたら、十発殴り返しますっていう世界です。戦い方が違うんですよ。戦い方が違うから、結果も違います。主は死んでよみがえるという戦い方をされます。殴られ殴られて殴られまくって死ぬ、でもよみがえって、でもまた殴って、でもそれでも殴ってる方がなんで殴ってんのか分からなくなって悲しくなって、死の方につくというわけのわからない戦い方ですよ。でも問題は、相手も死なない、相手も変わり、相手も永遠に生きる。私たちの戦いは人を殺す戦いではなく、人を生かす戦いです。戦い方が違うわけです。え、こんなん自分でできないから主に頼るんですよ。だから主に頼りなさいって、主を信じなさいということですよ。主じゃなかったらできないから。信仰の戦いとはどういう戦い、一言で言うならば、どんな状況でも主イエスを信じ従い生きる戦いです。相手はぶちのめす。最近なんか若者たちが YouTube 見すぎて、すぐ論破とか言うし、はい論破したとか言って、はい答えに言うんだよ、論破して何が楽しいんですか、あなたは。逆に言いますけど、論破して相手をケチョンケチョンにやって何が楽しいんですか。それで優越感を得て何が楽しいんですか。それで何か生み出すんですか。重要なことは、論議を通してその人が生きることになるためなのに、戦い方が違うんですよ。主は私たちをお見捨てになる方ではありません。今日ね、直接的に、もし自分があまりにも愚かで困難を抱えている人がいるならば、悔い改めの恵みを受けたらいいと思います。分かりやすい話です。あまりいないと思うので、お酒を飲みすぎて二日酔いでって、なんで神様こんな苦しみがあって、そういう前にお酒をやめたらいいだけの話なので、そういうのは悔い改めの恵みを受けたら、分かりやすいものはちゃんとごめんなさいね。そういう誘惑に飲まれないように助けてくださいという悔い改めの恵みに入ればいいんです。ところがね、今日言ってるのは、主を信じる、従うことで悪いことをしてないんだけれども、困難の中にある人いるでしょ。でも主が共におられることを覚えてくださいということです。そして主に従い切るということを覚えてください。今日殉教の話が出ました。例えばですね、警察官が警察の働きに従事しているときに、残念ながら命を落とすようなことがあると、殉職という言葉を使います。ではクリスチャンがイエスの教えを信じ従事しながら肉の命を失うことを広い意味で殉教というのであるならば、いいですか、広い意味ですよ。殉教というのを軽々しく使うつもりはないんですけれども、広い意味で殉教という言葉を恐れないようにするために今話をしています。殉教という言葉はなんかこう、なんかね、なんか自殺作戦みたいな、なんかそういうわけのわからない、なんか人を物のように扱うような、そういう話ではないんだよという話をしたいと思ってるんですね。でもちろん宣教師が宣教地に行って、すごい迫害の中で行って、本当に種をまいたんだけど殉教されるって、そういう殉教って、まあ、ある意味殉教だなと思える、迫害の中で殺されていく、こういうのが殉教としてある。こういうのを決して軽く 扱うつもりはなくて、まさにそれをちゃんと見ていきたいなと思いつつ、それは前提にあるんですけど、いいですか、今から話す言葉、その殉教という言葉、その目の前にある問題やその迫害苦しみだけを恐れないようにするために一つ言いたいことは何かというと、クリスチャンが主イエスキリストを死んで死ぬことを殉教というならば、その主イエスキリストの教えを信じて死ぬことが殉教というならば、クリスチャンは皆殉教すべきです。宮本さん殉教されました。なぜ？主を信じて天に召されるからです。意味分かりますか？殉教したくないと思うんですけど、殉教、広い意味の殉教を意味するんだけど、殉教したくなかったらサタンの方につくんですかって話になること、やばくないですか？それはやばいわけですよ。ですから広い意味では、私たちはみんな、クリスチャンはみんな殉教するんです。早いか遅いかの話です。ただポイントはね、イエス様が来られるときに生身の人間で生きてるときもあります。その時だけ例外それだけ例外。でもあとはみんな死を経験します。でも主を信じて、主に頼っていきましょう。主はどういうビジョンを見てくださいって言ったんですか？それ命を粗末にしてくださいって言ってないですよ、ね、わけのわからない狂信者たちがなんかこう自爆とかしたりもしますけど、そういう話が全然杖なると全然違うじゃないですか。人を生かす働きじゃないですか。自分も死に相手も殺してる、全く逆方向の話なので、いいですか、わかりますか？ちゃんとこの戦いっていう言葉だけに踊らされないでください。その意味をちゃんと捉えてください。でね、今日皆さんお一人だ、自分は一人でどうしようもないとか、あとはこう自分の今置かれている状況は非常に不幸な状況だと思われている方いらっしゃるかもしれません。また障害があったり、ハンデがあったり、心の問題を抱えていたり、もしくは飛んでいても順調であったとしてとしても、今もう一度思い出してください。今日私は主に信じ、主に頼り、主から平安を受け、主から慰めを受け、主に従っているかどうか。あなたは貧しくても主に従っているのであれば、富んでおり、必要なものはすべて与えられ、神様の栄光を表すことができます。あとは障害があっても、あなたはイエス様の愛を人々に伝え、愛し愛される生き方と変えられていき、お金では買えない幸せ、でも必要なものも与えられます。いいですか、お金なくていいと言ってるわけじゃないですよ。スミルナの教会もゼロ円生活を実行してたわけではありません。貧しかったけど、やっぱり必要なものは、ね、飛んでいても、逆に飛んでいても主と共に歩んでいるのは、豊かに与えるもの、送るよりも与えることが幸いであることを知っているんです。もしあなたが飛んでいるのであるならば、まあ、残念ながら億万長者がいないんですけど、うちの教会には、もしあなたが飛んでいるならば、それは別に罪ではありません、ね、お金儲けの力を持っていたらそれはそれでも、もしあなたが飛んでいたら、これを用いなさいとあなたに与えられて、それを正しく主に従って用いることが真に富んでいるものとなります。そうでなくて貧しければ、富んでいることによってあなたは問題の渦中に投げ込まれ、いずれは何も失う、それは死によって何も失う、全てだと言って全てでないものを全てだと思い、死んでよみがえられないものに頼ったから死んで終わります。本当に私たちの主の御心を導きに今日従うものでありたいと思います。いいですか、今日一人ぼっちだと思っている方、一人じゃないんです。貧しさの中にある。この日本はイエス様を信じている人少ないんですけど、見方を変えてください。あなたは恵みをたくさん受ける地にいるんですよ。見方を変えなさいと、人生の見方を変えなさい。弱さがありますか？そうです。あなたはたくさん愛されるために生まれたんです。愛する喜びを人々に与えるんです。 私の子供が非常に目が悪いんですけど、目が悪くてね、むちゃくちゃ悪かったんです。でもそれでね、いろいろ矯正して頑張ってやっているうちに視力がちょっと回復するんですよ。視力が回復するんですよ。一番喜んだのは誰だと思いますか？親だと思うじゃないですか。残念だから残念、違いました一番喜んだのはお医者さんでした。うわー、視力良くなったねとか言って、本人はね、あ、そうですかみたいな顔してて、親もあ、そんなに喜ぶんですかみたいな顔してて、親も子も実感ないです。一番喜んだのは誰ですか？お医者さんでした。自分が一生懸命やる治療、命をかけて自分の人生をかけてきたよって、小さい子の視力が少し回復して、こんな嬉しいことはないって喜び与えたんです。それはその先生が努力したから、まあそうでしょ。でもその喜びを与えた張本人は私の小さい子供です。弱さのある子供です。不思議なことですね。弱さが人を強くします。見方を変えなさい。迫害がの中にあっても、寂しさの中にあっても、主は共におられるんだよって、このビジョンを忘れないでください。主は別にあなたが偉大な成功しているかどうかを見てないですよね。見てないですよ。超貧乏だし苦しんでる教会ですよ。何も、でも見てる神様を見てるのはあなたは。それでもあなたは私を信じ従っていた。あなたは実は私の目にももう豊かに富んでる人だよ。そればっかり褒めてるわけです。今日主と歩む生き方を歩みましょう。あなたは死んでも生きます。倒れても歩みます。不思議な力があります。絶望を希望に変える力はあなたを持っています。主と共にあるならば、それを信じる。家族、私一人だけ、誰も信じてくれないんだ。だから恵みを受ける人です。あなたは主を信じ歩む私たちと変えられていきましょう。お祈りをしたいと思います。